ペテロの手紙第1の2章に入りますですね。1章の後半が前回の学びでありました。この新しく生まれたキリスト者がこの再臨を待ち望みながら清い生活を歩むように召されているというところを見ました。で、金銀のような朽ちるものではなくて、子羊のようなたっとい血によってあがなわれている、本当にあなたはたっとい命を持っているんだよと、まあ、いうことですね。そして2章においてはこのペテロが教会の立て上げの中身に入ってくるんですね。だから個々のキリスト者が神に招かれているということもあり、同時に私たちが共同体として一つの召しの中に招かれているという内容になりますですね。では一節です。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように、このように血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと。前回のこれ続きなんですね。22節から兄弟たちをこう兄弟愛を抱くようになったから熱く互いに愛し合いなさいということですけど、これは真理に従うことによってそうしなさいと、この魂の清めを得てね、ということであります。で、神の真理、神の言葉が真理ですけれども、その生まれたのもその朽ちる種からではなくて朽ちない種からだと、神の言葉によるのですという言葉が23節に書いてあって、それでこの2章に入っているんですね。で、私たちがこの呼び出されたのは、ここで言ってるこの御言葉によって成長することです。それによって成長しって書いてます。成長することだと。この霊的な成長をしたいと願うのであれば、御言葉を聞くということですね。もちろん、この霊的な、このこと、恵みの分かち合いがあったりとか、救いの証があったりとか、他にもいろんなことがあるかもしれませんけれども、徳を高めるのには役立ちますが、霊的に成長させるのは神の言葉ですね。イエス様が種まきで例えで、心言葉を受け入れたら30倍60倍100倍の実を結ぶと言ってるんですね。で、互いに愛することを阻むものがあるわけです。で、それが一節に書かれている悪意ですね。悪意です。このキリスト者が清い生活を、まあ、する中でね、この世の思い煩いがあったり惑わしがあったり、まあ、その戦いがありますけれども、この互いに会う、互いに愛し合う、つまり集まって共に時間を過ごす、で、これから霊の家に築き上げられるという教会の話が出てきますけれども、まあ、そこに出てくる、そこにある悪いものっていうのは、このここに書いてある悪意ですよ。で、これがあると霊的な成長が阻まれますですね。阻まれます。まあ、学校で例えるならば、ね、小学校を卒業しなければいけないような時に、未だ九九の掛け算をしなければいけないような状態になってですね、もう本当に、止まってしまう、そこに捉えられてしまっても成長が不能になっていくような状況になっていく。で、どういう悪意かっていうと、まずごまかしがあるんですね。つまりこの集まっていても、この悪い思いを隠していて互いに付き合っていくというね、その付き合ってるんだけど偽ってんですよね。ですから次に偽善というのがあるんです。だから表向きはまともなクリスチャンのように見える、霊的に見える、けれども実際は全く異なると、裏ではそうではないと。 そして妬みがあるわけです。ですね。妬みはもちろんこのイエス様を殺すほどの強い悪意であります。ですね。神に愛されている兄弟を妬むということは彼を殺していると同じことですね。これは第一ヨハネに書いてありますが、で悪行がありますね。悪行がつながってますね、全部ね。その陰口ですよ、悪い言葉ですよ。でこれは兄弟愛、また教会を殺しますですね。だからこれらの悪意を捨て去りなさいと言っています。でそれと同時にすることが今読んだ純粋な御言葉の父を慕い求めていくという、でこの2つのコンビネーションですね。この捨てていくという行為と、そして慕い求めていくということをしていくわけですけれども、でその慕い求めというのが生まれたばかりの血の御子のようであるとあります。強烈な求めですね。赤ちゃんがもうお乳がなければものすごい泣く、あの、貪欲なほどの、求めですね。でこの御言葉について、元を正せば、旧約においてはマナーと共に語られており、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出る全てのものによって生きると、このマナーが毎朝与えるんだよと神様が言われたその言葉を信用して、生活のもう毎日食べなければいけないということについて、あの日々の糧が与えられますようにとイエス様が祈れと言われたように、その言葉に信用して、この食べ物をね得ていくわけですよね。だからまさにこれがこの主の口から出ていくものを食べていくと、まあ、いうことですね。で、あの韓国人のクリスチャンの人が教えてくれたんですけれども、韓国の教会では御言葉を読むという言葉を使うことの他に、表現の他に御言葉を食べるという言葉を使うんですね。使うということですね。だから学んで頭に入れるのではなくて食べていく。で、ここでは食べていく以上のお乳飲む、飲んでいくですね。聖なる貪りってありでしょうかね。貪欲になっていくと。で、これが霊的な成長を与えていく。そして救いを得るためだと書いてます。で、ここでの救いというのは、この私たちが信仰を持った時に救われたの方の救いではなくて、この延長でこの完成する方ですね。で、それはもうすでに私たち一章で学びました。イエス様が現れるときに、イエス様戻って来られるときに救いが完成するんですけれども、一章の五節で終わりのときに表されるように用意されている救いをいただくのですと。だからイエス様にまみえるまで私たちは不断の努力で、絶えずこの過程をずっと繰り返していくわけなんですね。そして成長していくという努力があるわけなんです。そして3節で、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。この慈しみ深いというのは良い方であるですね。で、ここに全ての鍵があります。良い方であること、慈しみ深いということを知っているということによって、御言葉が親しいもの、これが乾いていくものになるわけですね。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ、幸いのことよ、彼に身を避けるものはと詩編の31編の8節に書いてあります。で、この御言葉を慕い求めるという霊的成長が土台となって、次の霊の家の建て上げの話に移っていくわけですね。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとい生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。ペテロはユダヤ人への使徒と、まあ、言われるわけですけれども、本当にユダヤ人に対してよく理解できるように、まあ、教会の立て上げも、ここで話しています。ユダヤ人が神殿を持ち、また祭司が主に仕えていくという、 この建物の要石、礎石が霊的にはキリストご自身で、あなた方はその建物の石であって、また祭司でもあると言っているわけですね。で、初めの命令があります。主のもとに来なさい。祭司が神の聖女で主の前に出ていくということが大きな務めですね。わかりますよね。物理的にはとても簡単な行為です。主の前に出ていく。そうですね。聖女の中に入っていくわけでしょ。これはとても簡単な行為ですね。けれども霊的にはこれこそが非常に大事であって、私たちも絶えず主の前に出ていくわけです。詩編の100編の1節2節に、全地を主に向かって喜びの声を上げよう、喜びを持って主に仕えよう、喜び歌いつつ御前に来たれとあります。ヤコブも、ヤコブの4章の8節に、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますとあります。で、主がどのような方かが、ここにペテロが書いています。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石だと。人には捨てられたけれども、神の目ではたっとい石だということです。今迫害を受けているガラテア地方にいるキリスト者たちに対してペテロが手紙を書いているわけですけれども、で、彼ら自身がキリストに結ばれたものとしてね、人々には退けられて拒まれているというのがあるんですね。しかしあなた方は神には尊いとされているよ、選ばれているよという、この恵みをまず話していきますですね。で、次回学ぶ11節以降に、このいろんな、この異邦人の中で、神を信じない者たちの中で生きる中におけるプレッシャーであるとか苦しみであるとかが書かれてますけれども、その背景になっている霊的な方ですね、神の目から見てどうなのかと。で、これはとても大事ですね。じっくり見ていきますよ。このイエス様が人には捨てられたけど神の目には選ばれたと生ける石、まず石だということですね。メシアあるキリストが石と呼ばれる箇所が非常に多いです。6節にこのイザヤの予言の引用がありますし、7節の詩編からの予言もこのメシア、このですね、捨てられた石っていうのがメシアのことですけれども、ダニエル書では人手によらず切り出された石が人の像に当たり、粉砕された後でこの人の像が、その石が大きな山になる。もちろんそして教会はこの岩の上に私の教会を建てると書いてあります。で、岩や石という存在ですね、イスラエルにとってはありふれている石や岩だらけなんですね。エルサレムは黄金に輝いているとよく言われます。実際にエルサレム、今のエルサレムに行っても、石灰岩で作られた家しかありません。これ法律で定められたんですね。それ以外のもので作ってはいけないというですね。だからこれ日差しが強いので本当に光ってます。で、かつてもこの木っていうのは非常に少ないから、木で作っているっていうことは本当に少ないですね。そうではなくて、石で作っています。それだけ石が多くあるわけです。で、その中に岩というものがいつまでも続くもの、変わらないものという意識が強くこうあるんですね。で、地域、そこの地域乾燥しているので、いつまでもそこに存在しているという、こう意識が非常に強いです。だから私たちがこの日本に住んでると、石というとなんかね、君が代のね、歌にもあるように苔が生えてみたいなね、そういうイメージがありますけれども、岩尾とかね、けれどもあっちはですね、そのまま残っている。だから今聖地旅行に行ってもですね、鮮やかにその時の風景を想像できるほどの、保存状態なんですね。で、そこから彼らはやはりこれいつまでも残っていて、真実、神の真実で、そういうイメージがあるんです。だから 主について申命記の32章の4節でモーセがこう言ってます。主は言わ、主の御業は完全、誠に主の道は皆正しい。主は真実の神で偽りがなく正しい方、すぐな方であると。ね、御業は完全であって道は正しくて真実な神で正しい方、すぐな方だ。で、あとは岩というのは敵が来た時に隠れることのできるところ、自分を守ってくれるところ。あのダビデがサウルの手から逃れていた時に岩の中に隠れてましたけれども、ホラーの中に隠れてましたけれども、まあ、そのように守り救ってくれるという、そういう意味合いもあるわけですね。詩編の71編の3節で、私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください、あなたこそ私の岩を、私の砦です、ということです。で、6節と7節、この2章のですね、建物の石、礎石として自分がより頼むことのできる、また自分がこう立っていることができる土台、そういう意味合いが、いろんな意味合いがあってね、この主が岩である、キリストが岩であって石であるということなんですね。で、選ばれた石です。選ばれてます。イザヤ書の42章の1節に、主よ、見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらすと、父なる神様が、キリストについて、私の喜ぶ、私が選んだものと、主はご自分の救いを与えるのに、何かことを行われるのに誰かを選びます。そのものを立てて、そのものを通して働きます。まあ、これ普通の人間の世界でもそうですよね。国を動かすにしても、インターネットでね、じゃあこの政策について今日は皆さんアンケートを取りますから一斉に答えてくださいね。そうやりますか？やらないですね。アメリカだったら大統領令を出したりとかね、なんかの法案を議会に通過させて、日本ではもちろん閣僚会議ですか、があってですね、首相が最終決断をされるわけじゃないですか。ですね、こう選ぶ。で、学校だって学級委員長があるし、ということなんですね。神が選んでお救いを行われる。だから多くの人が、あの、神は信じることができるけど、なんでイエスなのかということですね。なんか神様が、拡声器で持ってね、俺が神だ、信じろってね、世界に声をかけても良さそうなのに、なぜ2000年ぐらい前のですね、ある小さな国のね、片田舎のところに出てきた人物を信じなければいけないのかって話になってくるわけですね。で、簡単な答えは、選んだんです。神が選んだんです。で、その方によって初めて救い、このさっきね、国々に公義をもたらすって書いてましたけれども、この正義が世界に与えられるわけですね。で、神を選んだ王とか預言者、また祭司、大祭司に油を注ぐということを命じましたけど、この油注がれたというのがこのハマシェアクですね。あの、油注がれたもののヘブル語ですけれども、メシアのことなんですね。これ尊い方だと、尊い方と書いてます。この皆によってのみ初めて救いがある、尊い。だからペテロがサンヘドリンで宗教指導者たちの前で大胆に宣言しました。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからですと。ペテロってね、たっといって言葉ここで好きなんですよね。この一章の中にも何回か出てきました。例えば、貴重な金銀よりもたっとい子羊のような地であるとかね。あとは信仰の試練、 もう、精錬されて朽ちていく金よりもなおのこと尊いと書いてありました。そして生ける石ですね、命の方です。蘇らせる命を持っていらっしゃる。でこれもペテロはこの生ける生きているという言葉好きで、一種の三つで生ける望み、と、話しましたね。でこの方が人に捨てられたって言うんですよ。神の目にはこのように選ばれて尊くて生ける石なのに人に捨てられるんですね。でイエス様はバプテスマのヨハネにさえ、誰でも私につまずかないものは幸いですと言いました。預言者であるヨハネがつまずきそうになってたんです。イエス様が来たるべき方なのか、来たるべき方つまりメシアなのか疑いが生じてしまった。メシアが力を持って来られて、そして力を持ってこの神の国を建ててくださると、でだから悔い改めなさいと彼は答えた、説いたんですね。でヘロデ・アンティパスのこの悪行ですね、に、この彼はユダヤ教徒でありながらですね、その律法に反することをやっていたわけですから、この兄弟の妻を自分の妻としていたわけですから、ですから、そのためにね、牢屋にさえ入ってたんです。でその牢屋に入っているんだけど、イエス様がなんかこの革命を起こすわけでも何でもなくなんですね。でつまずきかけたんですね。果たしてどうなのかということなんです。で私たちもないでしょうかね、果たしてどうなのか。でイエス様が答えられたんですよね。足並みが立ち上がったり、盲人が見えるようになったり、雷病人が清められると。でこれがイザヤ書にはメシア、この神の国が訪れた時の印として書かれているわけですけれども、だからつまずかないものは幸いであると、こうやって励ましたんですね、イエス様が。でこれはつまずいて、そして捨て去るということまでもするわけですね。ユダヤ人指導者がイエス様に対して行いましたね、この捨て去る、ローマ総督のピラトに引き渡しました。でこの神に選ばれた方を受け入れるということは、全身全霊をかけてへり下ってこの方をお迎え、心にお迎えすることに他ならないですね。で選びっていうのはね、妬みを生じさせます。そうでしょ、選ぶ、なんでこの人がなるのってあるじゃないですか。コラがそうだったでしょ。モーセとアロンに対して、全ての人が聖なるものにあるのにもかかわらず、なんで人の上に立つのか、なんかもっともに聞こえますけどね。全ての人が平等でなければいけないという人間主義というのは、簡単に言うと妬みから出てます。妬みです。人が祝福されるのを妬んでるんです。あと自分がないがしろにされてるとかね、これ利己主義っていうか、自己中心というか、これがこう妬みの背後にあるわけですね。それがユダヤ人指導者の心の中でこの起こっていたわけなんですね。でこれ、このキリストに私たちが連なっている、結ばれているから、五節ではあなた方も生ける石なんだよと、ね、ペテロに対してはね、あなたは石だよと、ペテロだと、ピトロスっていうんだよね、小石なんだけどね、で私はこの石の岩の上に、ピトラの上にですね、ちょっとこの若干じゃ岩なんですけど、崖みたいな巨大な岩ですよね、上に私の教会を建てると言われましたけど、でも私たちもこのイエス様が石であられるんだけれども、私たちもキリストにつながって石となって、で霊の家に築き上げられると。でユダヤ人たちは神殿に行きました、神を礼拝しましたけれども、ペテロもまたパウロもそうですけども、私たち生きた人間がキリストを信じているときに聖霊が与えられていて、私たち自身が霊の建物になっているという啓示を受けたんですね。でエペソの2章の20節から22節に、こう書いてあります。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、わかりますか、使徒と預言者というのはこの新約聖書ですね、また旧約聖書も含まれるでしょう。でキリストイエスご自身がその礎石ですと、だから中心がこの御言葉の聖書の中心ってキリストイエスだと。 で、この方によって組み合わされた建物の全体が成長し、さっきも出てきましたね、このあなた方はこれによって成長するっていうね、成長し主にある聖なる宮となるためであり、このキリストにあってあなた方と共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるんです。だから御霊によってって書いてるに、教会は御霊が働かれるところである、また清さがあるところであるですね。わかりますね。そして私たちがもうこのね、現場にいる、との立て上げのね、渦中にいるっていうのは本当にすごいと思いませんか。いやー、なんかそんな何にもできないちびたんなんだけどねって思ったら、もう一回繰り返します。人には捨てられた石なんですよ。ね。だけど神の目には、神の目じゃないね、神の目には尊くて、そして生きているんだと、選ばれてると、ね、この方に連なってるから、私たちも似たようにね、神は見ておられるわけなんですよね。で、次に大事な真理が、聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいです。まず聖なるっていう言葉がね、清め、分かたれている、清い生活をしなさいという命令が一章の後半にありましたけれども、その清さに預かって、この罪や汚れから離れていて、そして生贄を捧げるんですね。この祭司なんだっていうことをね、どうか覚えていてください。ですから今日の学びの中、キーワード、この祭司かもしれませんね。祭司というのは基本的に仲介の働きです。仲介業者ってあるじゃないですか。すぐ思い浮かぶのは何だろう、不動産かな。他にもたくさんありますよね。こう中をなんだ、なんて言うんだ、受け持つっていうか。で、祭司は務め、任務は何かって言ったら、まず主の前に出ることです。さっき出てきました、主の前に行くことです。取りなしっていうのもあります。その人々に代わって、その重荷も背負って、神の前に出ていく。そして神の栄光を見て、神様に預かる、御臨在の中に入る。ですね。で、これがね、仕事なんですよ。教会に行って、ああ、そうだ、会計今日頼まれてるから会計やって、じゃあ帰るか。まずいんです、これ。簡単に言うとね。まずいんですよ。仕事、そういう意味の仕事じゃなくて、仕事というのはこの祭司が聖所に入って神の栄光を見て、そして生贄を捧げて、ね、で甲の煙を焚いてですね、あのことをしていく。そして出ていきます。そこから出ていくと、今度は人々の前で神を分かち合います。神を分かち合うというのはいい言葉だな。神の賜物を分かち合うって言った方がいいかもしれませんね。この アロンが、このようにして祝福しなさいって言ってね、恵みが、御顔が輝きますようにって恵みがあって、そして平安で守られますようにっていうね、民数記に書いてありますけれども、基本的にこの神のこの恵みと祝福があるようにこう祈っていくというか、分かち合っていく、これをこのやっていく。だから皆さん、お一人お一人が祭司であって、礼拝を捧げることによって、神の前に行くことによって、そして他の人たちにその礼の賜物を分かち合っていく。これは互いにもそうでありますけれども、今度は信仰を持ってない人々に対しても、これからじっくり見ていきますけれども、この証を立てていくということによって、祭司の働きを、務めをしていくわけなんですね。で、この祭司というのは、キリストと同じで神に選ばれて召しを受けていきます。で、忠実であることが求められています。だから私たちがキリストに選ばれて、呼ばれて、命令を受けて行っていく、主に命じられたことを行っていくということに集中すればいいんですね。私たちはあくまでも器なんです。召し使い、使いなんですよ。しもべであって、でも神は 恵みの神であり、豊かな神であり、力ある神であり、知恵に満ちた方ですから、私ではないんですけれども、私を通して神は大きなことを行われるわけなんですね。私はできませんって、そんなために選んだんじゃないんだよ。自分ができるために選んだんじゃないんだよ。自分が神に言われたことを行うことによって、神ができるようになるために、神がするために自分が忠実である。だからいつも私たちの心に何を求めていけばいいのかって言ったら、神様何を今語ってらっしゃるんですかって、この御霊のね、声を聞くということですね。主の声を聞くということです。これはじゃあどうやったら聞けるんですか。もうこれね、言葉では難しいですね。もう、どういうのが導きなんですかってよく言われるんですけども、もうほんと難しいですね。もうこうだとしか言えない。じゃあ新しく生まれたことを今言葉でどういう感じなのか、心境なのかを説明してくださいって言ったらね、皆さん説明できます？いや、罪許されたのは罪許されたんですよとしか言えないじゃないですか。こうなってああなってねとかって言えないじゃないですか。それと似てますね。御霊の導きもそう、神にこう言われたんだ。で、今まで僕はこのね、信仰を持ってから間もない時に、宗教改革について学んでね、今年が宗教改革の500年目ですよ。すごいすごい記念すべき。1517年にルターがね、なんだっけ、あれ、95か条か、ウィッテンベルクっていうのっけ、忘れたけどもね、あそこでね、抗議っていうか、その提言をしたわけですよね、カトリック教会に対して。でですね、それから500年経ってますけど、その中の、三本柱の中の一つに万人祭司っていうのがあるんですね。で、今まで司祭を通して、この信者たちは、神に近づくことができたと。で、国会っていうのがあります。司祭に罪を告白するんです。そして祈ってあげるんですですね。で、これね、ある意味でね、今から説明しますけれども、ある意味で正しい。でけれども、そこに行かなければ許されないということではない。キリストのみが仲介者であって、この方の名によって神に大胆に近づけるというのが、このパウロとかペテロとか使徒たちが神から受けた啓示であって、これがすごいことだったわけですよね。しかし、そこで陥ってしまった今度はプロテスタントの過ちがありまして、何かというと、それは一人一人が祭司であるということは、主の前に自分が出ていけるだけではなくて、その受けた恵みを互いに用いていく、分かち合っていくということが必要なんです。だから私一人だけで信仰生活持てるというのは異端に近い教えです。私たちは互いに必要なんです。賜物が与えられていて、そして神に礼拝を捧げることによって、その賜物に満ちて、それを互いに用いて使い合っていくことによって、ちょうど司祭のところ一人にね、一人の司祭のところに行くのじゃなくて、互いのところに行くわけですよですね。そして祈ってもらうとか助け得るとか、その中にキリストがおられる、満ち満ちるという、この神秘的な、このものを味わうことができるわけなんですね。だからさっきの、私たちが熱く兄弟を愛し合っていくというのが非常に重要ですよね。で、ここで悪意がね、悪意の種が入ったらね、教会にとってアウトだということがよくわかるかと思います。ですね。いやいや、なんかこう適当に掃除だけしとけばいいのか、担当だけやってっていう世界でも全然ないっていうことがよくわかると思いますね。で、キリストイエスを通して、イエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと。それで、これちょうどパウロがね、 あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいというのと似てますね。パウロの場合は体そのものが生ける生贄と言ってるのに対して、ペテロはこの霊の生贄を捧げなさいと、感謝の生贄であったり賛美の生贄であったりで、ここで大事なのは捧げるということなんですね。もらうとこじゃないんですよ、捧げるところです。もちろん捧げたら神は満たしてくださいます。その自分が神の前でひれ伏したら、例えばあのすごい王様の前に行ってもう完全に自分がひれ伏したら、そこで王の栄光とか威厳とかそういうものに預かることができるじゃないですか。でそれをね、なんでお前王なんてお前知らねえよとかしたら、もうたちまちまあの捕まえられて殺されちゃうと思うんだけれども、ほな本当の王権だったらね。けれどもその前にひれ伏していくからこそ預かれる。だからそれと同じですね。なんか全部自分のものを持っていかれるんじゃないかって、そういうことでは全然ないですね。そうではなくてひれ伏し捧げていく、でこれが礼拝であります。礼拝の中核になっているところ、何かもらえるところじゃないんです。で次行きましょうか。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがないと。ペテロがさっき言ったこのね、イエス様のこと、これイザヤ書の28章の16節から来ている言葉です。覚えてらっしゃいますかね。もうイザヤ書ね、私たち以前学びました、読みました。アッシリアに取り囲まれているエルサレムがあって、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされてしまったんですね。でエジプトじゃなくて、ユダはエジプトとの同盟があるから安全だという思惑が彼らにあったんですね。で神様がそれを死との契約と呼びました。でアッシリアの軍隊の洪水が自分たちの方にまで押し寄せて溢れ流れてきて踏み越えていくというふうにイザヤは予言しているんです。だから助けを求めるのに、あエジプトだって言ってですね、外に行ってるんですけれども、神様は何やっとんねんと、お前のところに神殿があるだろうって、ここに救いの石があるんだよ、シオンに、エルサレムのシオンに石があるんだ、救いがあるんだよ、この方により頼みなさいというのがここに引用されているところの、背景なんですね。でそのイザヤ書の方は試みを経た石とも書いてあるんですね。試みを経た石、イエス様じゃないですか。イエス様いろんな方面から挑戦を受けられて、いろんな覚悟で、このいろんな質問をされたりですね、いろんな場面に出会いましたけれども、もう本当に本物だと、ね、いろいろ試して品質検査されたわけじゃないですか。もう叩かれたり撃たれたり、なんかもう火の中に入れたりなんか何だかやっても全然大丈夫、合格の印が押されているわけじゃないですか。試みを経た石ですね。だから失望させられることに、これ恥を見ることのないっていう意味ですね。でエマオの途上だった、エマオの村に行こうとした、あのエルサレムから離れた二人の弟子がですね、あの偉大な預言者だったのに、イスラエルを救ってくださる、あがなってくださると思っていたのにって言って、あれがね、恥を見る、あの失望するということですよ。自分が頼っていて期待して、あの命かけてたのに、バカを見て後でもうコケにされるっていうか、石打たれるっていうか、それがあの失望するとかね。でもあなたはそうならないんだよって、失望させられることはないよと言ってるんですね。そして7節です。従ってより頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、 つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのですと。この7節に引用されているこれが詩編の118編の22節にある言葉ですね。覚えてますか？あのハレル詩編と呼ばれて、あのホサナホサナってね、主を救ってくださいというね、あの言葉と並列して書かれていてですね、だからイエス様がエルサレムに入場されるときに、歌われたし、またあの杉越の祭りの時にも歌われる詩編だし、だから宮の中に入られてここの言葉を使ってですね、あの農夫の例えですよ。それご主人がこの農夫、あの下部を持って収穫しようとけども、この打ち叩いてですね、最後息子だから、息子だったら敬ってくれるだろうと思ったら殺してしまったと、あの話になって、そしてイエス様がこの言葉を引用したんですね。で、人たちもペテロも含んで、ここをね、あのさっき の, あのイエスの名の他には天下に救いはないっていう、その手前でやっぱりこの詩編の118編をね言ってるんですよね。でそれだけすごく有名な言葉です。で、この背景が何かって言いますと、ソロモンのこういう話があるんですね。ソロモンの神殿建設の時、この切り出し場っていうのがあるんですね。あの今のイスラエルでも、そうですね、聖墳墓教会行った時にもこの地下に切り出し場っていうのをね、あの見ましたね。あのゴルゴダの丘にもね、そういうのがあって、このいわゆる石をね、建物に使う石を切り出していく、あの掘っていくっていうか、まあ、そういう採掘所っていうかね、採石場って言ったらいいのかな、あるわけじゃないですか。でそれがあの園の墓のすぐそばにゼカリアの洞窟って言ったかな、確か。でそこにも切り出し場が、切り出すね、採石場があるんですね。そこがソロモンの神殿の時に使われたところじゃないかとも言われているんですけどね。で、神殿には音がしなかったっての書いてあるんですね。そのソロモンの神殿の建設の時。なんでかというと、そこで石をね、削ってるんじゃなくて、違うところで削って、ただ持ってってるだけなんですよ。でそこで積み上げていくんですね、基本的に。あの、ヘロデの神殿もそうですけれども。あれ何も接着剤使われてないんですよね。ただ置いてあるだけなんですよ。こう積み上げて置いてある。それを技術的にね、こう少しずつずらしていって、そしてこのしっかりともうなんかそこに包丁も何もなんかない、入れられることは入れることができないぐらいのこの隙間がもうぴったりとこうくっついているような形でこう積み上げていくわけでしょ。だから、そこで一度切ってからそこに持っていくわけだから、まあ番号振ってたのかなんか分かんない、印をなんかつけてたのか分かんないですけども、それやったわけですよ。で持っていかれて、そのけん、この積み上げていく現場のところに、なんかこの石何なんだろうねって言ってね、なんかよくわかんねえやとかって言って放っておかれて、まあちょっとこう草むらにこう捨てていったっていうか。で最後に礎石、礎石というのはあの英語だとコーナーストーンって言ってですね、この角にある石っていうに、あのそのままだとね訳すことはできるんですけれども、必ずしも角に限らずにですね、あのこのアーチ型のこのあのほら何だっけ、橋を作ったりなんかするじゃないですか、アーチでね。でそのアーチの一番上っていうのが、これがコーナーストーン、礎石石、親石と言われるんですよ。なんでかというと、ここを取っちゃうと全部崩れちゃうんですね。だからその石があるから建物全体が成り立ってるっていう石ですね。でその石を入れようとした時に見つからないと、どこ行ったんだと、一番大事な石がないじゃないかと言った時に、あの捨てた石じゃないですかというのが、まあ、ここでの、まあ、あの話なんですね。まあ、これはあの聖書には出てこないんですけれども、そういう話があります。で建てるものっていうのは誰かって言ったら、これはユダヤ人の指導者たちですよ。彼らこそが神の家、イスラエルの家を建て上げていく者たちなのが、その彼らが捨ててしまった石、それがイエス・キリストだったということになるわけなんです。で、この逆説の中にあなた方が入れられてるんだよっていうふうに、ペテロ、使徒ペテロが迫害されているクリスチャンたちに話したわけなんです。 より頼む者たちにとってはこんなに尊い方なのに、こんなに優れた方なのに、そうでない人々にとってはお前のその信仰が邪魔なんだよという妨げ、つまずきの石になるわけなんですよ。でそれが迫害の時には如実に現れて、例えばキリシタンへの迫害というのがですね、この迫害者の旧先鋒に滅びキリシタン、つまり、キリシタンになったはずなのにつまずいた人たちですね、信仰を捨てた人たちです。その人たちがキリスト者を、キリシタンを迫害していったわけですね。しかしそのキリシタン自身たちはもう死んでも信仰を捨てなかったと、文字通り殉教したわけですよね。尊い方だから、このコントラスト、対照がすごいですよね。つまずき、妨げ、なんでお前をこんなの信じてんだ、こんなのなくなってしまえばいいのにという、そういうつまずきと妨げであると同時に同じ意思があまりにも尊く、死をかけてもこの方からは離れないというぐらい金や銀よりも貴重な存在なんだということがここで言えるわけなんですね。でここでつまずきの石と妨げの岩というのは、これのイザヤ書の8章の14節からの引用なんですけれども、ちょうどこれはね、イザヤがね、インマヌエル予言を行ったところなんですよ。インマヌエル予言覚えてますか、あの処女がね、子を産むと、で神が共におられるということを、これインマヌエルなんですね。で、歴史的な背景はですね、北イスラエルとシリアが、このアラムが、共謀してユダをね攻めてこようとしたときに、もうアハズ王が、非常に恐怖に怯えたと。だけどイザヤが死を試しなさいと言って、そして、彼らは来ないと言ったんですね。主が救ってくださると、ところが彼は主を試したくなかった、つまり主を信じたくなかった、それで誰を救いにしたかって言ったら、頼んだかって言ったらアッシリアですね。こともあろうにアッシリアに来てもらって金払ってね、それでダマスコ、このシリアと、そして、ついにサマリアもね陥落したわけですよ。ああこれでよかったよかったと思ったらそうじゃないと、ね、アッシリアが北イスラエルで、このアッシリアじゃないですか、そこアッシリアになったじゃないですか。でそこで終わるわけじゃないんですよ。洪水が来たらね、自分の方にまで来るわけで、洪水を自分で呼び寄せたんだけれども、自分のねユダのところまで呼び寄せたんだけれども、今度はユダの中に入ってきちゃったわけでしょ。ユダも虐げられていくようになったというところに出てくるわけです。でだから神をより頼みなさいと言ったわけなんです。でね、これがつまずきになるんですね。あなたにとってはもう本当に貴重な、本当に尊い方であるけれども、救いになる方であるけれども、彼らにとってはつまずきの石で妨げの岩なんだよとね。現実の問題ですよ。脅威があって、人物、本当にこういう問題があって、ああいう問題がありますって時にイエスにより頼みなさいということなんですね。で下手するとつまずくんですよ。で私は今週働くためにはという本を読んだんですけれども、ちょうどパウロが奴隷に対してキリストに従うように主人に使いなさいという言葉がある。ひどくないですか。解放してよ、イエス様救い主じゃないってこうなるじゃないの奴隷にね、主人に使われて、もっと奴隷制度を強行するかのような誤解を与える言葉じゃないですか、ね、でもそこでイエス様に従う者にとっては本当にすごい、このキリスト者にとっての自由だから、奴隷という状況があってもキリストの自由を得ている、その自由と証の中で生きることができて、それが次回学ぶ、実は次回ね学ぶんですよ。この横暴な主人に対しても善を行いなさいというのが書いてあるんですよね、うん、だからそっちの方をね今度次回学びますけれども、そういうふうになるわけです。でもねこれね、ちょっと間違うと、なんとひどいこと言うんですか、こうなるじゃないですか。がちょうどアハズの時代にあったわけですよ。何を言ってるんだお前は、イザヤってあったわけですよ。 だからしっかり心に留めてくる、弟子となりなさい。弟子っていうのはね、つまり師匠が言ってることも、上司もそうでしょ、お前新米に対してお前やれって言ったらやるんだよって、理解できなくてもやらなきゃダメじゃないですか、ね、それと同じで、主は言われたんだからという理由だけで私たちはその従っていくわけなんですよね。で、彼らがつまずくのは御言葉に従わないから、またそうなるように定められているっていう、この定められている言葉が大事です。何かというと、御言葉に従わないのにつまずかないで済むってことはありえないってことです。言い換えれば、この怒りや苛立ちとか無視とか侮蔑とか表面的には受け入れても実は信じていなかったみたいなことっていうのは、神様は織り込み済みなんだよっていうことなんです。つまずく人が起こされるのは当たり前というか、神がもう分かっていて、そのようにキリストを置いてくださった、救いの岩としてくださったということなんですね。必ずつまずく人がいるということなんです。なんでこれ大事かというと、4章の12節で迫害についてペテロがこう言うんですね。何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことがないようにって言うんです。だから怒らないように必死に努力しないでください。もちろん知恵を使ってね、なるべくそういう状況にならないようにするってことは大事であります。イエス様ご自身も定められた時が来る前までは、このパリサイ人との対立を避けたりとか、ヘロデのね、この政治的なこの縛り付けとかでも避けてね、イエス様こういろいろ賢く動かれましたよ。しかし定めの時が来た時には、もうご自身の方から身を委ねたじゃないですか、このユダヤ人の指導者に対してね。だから来るものは来るんですよ。で、大事なのは私たちがそれを知ってるっていうことです。定められてるんだよと、つまずきが起こるのは定められてるんだよということなんですね。で、9節が励ましの言葉です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのですと。このようなつまずきの多い時代の中に生きていて、あなたは大きな証明を受けているのだから、清め分かたりなさいということなんですね。分かたれてるよということなんです。もう別なんだよあなたはって、特別なんだよっていうことを話してるんです。これね、しっかりね、受け入れないとダメですよね。いや、私はそうでもない。いや、そうじゃなくて、もう本当に清めは語れて特別な民になってるんですよ。国民になってるんですよ。このつまずきの多い社会の中で、時代の中で。で、イエス様が先ほど選ばれた方ってありましたよね。で、あなたもそうなんだよ、ということです。で、ここは、書かれて列挙されているのは、全部出エジプト記やイザヤ書だとかに、イスラエルの民に対して主が語られた証明の言葉ですね。だからこの、今教会の中にはユダヤ人だけではなくて異邦人でもイエス様を信じた人がいるんですけれども、この教会がイスラエルが神に呼ばれていると同じように継ぎ木されている、イエスキリストにあって継ぎ木されて同じ使命を受けている、証明を受けているんだよということです。まず選ばれた種族っていうことは、ですね、背景はね、イスラエルに対する愛の言葉なんです。申命記の10章の15節に、主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛された、そのため彼らの後の子孫あなた方を全ての国々の民のうちから選ばれた、今日ある通りである。わかりました。選ばれたっていうのは選抜されてね、なんかお前がすごいよっていう話じゃないんです。そうじゃなくて、なんでか分かんないけど選ばれちゃったんです。恋慕われて。画家学んだ時のこと覚えてますか？ソロモンが恋したった女って綺麗だった。自分自身はすごく劣等感があった女です。この外で働くことが多かったので、ブドウ園で日焼けをしていた、いわゆる田舎娘ですよ。じゃあなんでソロモン選んだのか。でもやっぱソロモン選んだのか。でもやっぱりお前はこれだけ優れていて愛して恋したものであってって、他のものは茨かもしれないけどお前はね、もう花だよとかね。でこうやってもう他の綺麗な女の人たちをもう なんだか、なんて書いてあったかな。なんかすごいね、ディスってるんだよね、今の言葉で言うと。なんて書いてあったかな。あ、茨の中の百合の花って言ってるね。我が愛する者が娘たちの間にいるのは、茨の中の百合の花のようだと。で、ソロモンが選んでる人たちって綺麗な女の子たちですよ。女の人ですよ。ね。それ茨と言ってるぐらい、百合っていう言葉を引き立ててるんですね。で、こうやって選ばれた。愛された。特別に愛されたんだと。なんで私がクリスチャンやってるんですか。愛されたからです。選ばれたからです。なんですね。これがまず一つなんです。で、次に、この王である祭司、聖なる国民、ね、またこの神の所有とされた民というのは、エジプト記、出エジプト記の19章が背景となっています。イスラエルが紅海を渡ってアラノの旅に出て、シナイの麓まで行って、で、主のところにモーセが登っていったんですね。このシナイの山、ホレブの山をね。で、主がモーセを通して語られました。もしあなた方が、19章の5節6節です、誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエル人にあなたの語るべき言葉であると。まず宝の民だったんです。いろんな民、国民がいる中で、お前が宝で私の財産だよと。で、これが所有の民って書いてますね。これ最後になりますけども、神の所有とされた民です。つまり私の財産、宝なんだよっていうことです。そして、聖なる国民であって、祭司の王国だよと言ってます。で、この王である祭司という言葉、まあ、これ祭司の王国とも書いてますけれども、先ほど言いましたように、祭司というのが神と人とを仲介する人でね、祭司の務めを果たすことで神様の偉大さや祝福や恵みに預かる人々が預かることができるわけですね。で、それがイスラエルの民というものを通して、諸国の民が神を知り、神を褒めたたえて、神様の祝福に預かることができる、そういう国にするということで、祭司の王国、神を王とすることであって、メシアを王とすることによって、このイスラエルそのものが祭司のになっている、そういう国になっていると、そういうことですよ。わかりました？ね。と同じように、キリストを王とし、そして私たちが祭司の務めを行っていく中で、神の国が人々の間に広がっていって、その恩恵を受けていくということです。で、もちろんキリストの再臨の時に、地上に神の国が建てられる、千年王国が建てられた時に、これが文字通りですね、キリストが王ですべ治める、この共同統治、共にすべ治めることによって、そしてまた祭司の働きをしていることによって、目で見える形で祭司の王国はあるんですけれども、目に見えない形では今この召しを私たちは受けているわけです。で、具体的には例えばこういうものなんですよ。テモテの第一の2章の1節から4節に、全ての人に対して祈りなさいという言葉があるんですね。まずはじめにこのことを進めます。全ての人のために、また王と全ての高い地位のある人たちのために、祈り、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでいるのですと。ですね。高い地位にいる人たちのために祈りなさいと。こう言ってるんです。で、これどういうことかなっていうことをね、考えるときに、まあそう、日本人だとね、すごく身近な存在、天皇陛下がいらっしゃいますね。生前退位のね、退位のお言葉が、改めて僕も見たんですけど、あの時に、この、初めて聞いたときに僕驚いたんですよ。祈りっていう言葉は2回も使われてるんですね。で、国民に寄り添っていくと。国民統合の象徴として、この、その人々の心を持って寄り添っていくっていう、で、祈りっていう、そのためにって、すごいな、祈りっていう言葉使ってるなって。それはそうなんですよ。神道の祭司ですから、元を正すとね。だから政治には関わらないんですね。象徴なんですね。け れども全ての人にあまねくその祈りによって、寄り添っていくというね、ということです。でもキリスト者こそが実は王なる祭司として、祭司の王国として、あまねく人々に対して、全ての人に対して、特に王や高い地位にある人たちのために取りなしをし、願い感謝をし、そして今読んだように救い主である神の御前において良いことで喜ばれて、全ての人が救われて真理を知るようになるという御心があるんですね。だからこのことを通して、この神様が全ての人を救いたいという救いのご計画がこう展開していくっていうか、広がっていくわけなんですよ。一見無関係のように見えるじゃないですか。安倍首相のために祈ったりとか、ね、小池都知事のために祈ったりとか、また他の国のね、トランプ首相とか、トランプ首相じゃない、あと大統領とか、中国の習近平主席とかね。だから無関係のように見えますよね。けれども、全ての人なんです。で、これが、なんかこの人は悪いことしてるから、この人たちの反対します。これやっちゃダメなんですよ。クリスチャンって基本的に天皇と同じで天皇陛下と全ての人なんですよ、ね、いやちょっともうやめてよ天ね。だけどね、全ての人って書いてあるんですよ。平穏な静かな生活を送るようになるためて、全ての人を救う神なんですよ。いや僕もいますよ、この人はもう絶対嫌だとかってね、政治家にしたって偉い人にしたって。でもやっぱね、ここはね、こう罪示されるっていうか、ドキッとするんですよね。ケチョンケチョンに言ってる時にディスってるってこともあるけどね、日本語で。ディスると分かる、もうなんかこう、なんだ、まあいいや。ケチョンケチョンに言うってことですよ、ケンタル、簡単に言うと。言う時に、あ、やべえって思うんですよね。もしその人がイエス様を信じてほしいと思うんだったらば、こんなこと言えるかなっていうね。ということが今ここに書いてあります。で、聖なる国民です。次ね。聖なる国民っていうのは、さっき言ったように、つまずきの多い時代になってます。で、いろんなことがこの渦巻いています、世の中で。だけど、例えばマスコミの風潮がいろんなことがあったけど、でも私たちは違うんだよってことです。神の命令に縛られているものなんだよってことです。それをやっていくんだよって。世の流れがいくらどうであろうと、右に流れていようと、左に行くんだよっていう。まあ、どっちもいいけどね、左に流れていると右に行くんだよって。で、これが、聖なる国民の意味です。そして神の所有とされた民ですよって、これがもう神様の宝の民だよっていうことですね。で、目的があります。それはあなた方を闇の中から自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためだとですね。闇の中から、これは罪の中ですね、不義の中です。驚くべき光に招き入れられたんですね。パウロもこうやって述べ言いました。イエス様がパウロにこう言いました。彼の目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためだと。だから聖なる国民になったということは、何を使命として帯びているかしたら、この驚くべき恵みの技を述べ伝えるという宣教の目的があります。特権と言っても、なんかどっかの、なんていうのかな、会員制のね、なんか秘密結社みたいなね、こう他の人は入れなくて、じゃなくて、むしろこの外に出てって証を立っていく、その現場に行く、ドロドロとした現場に行くということなんですよね。で、それについては詳しいことは11節に書いてます。11節以降に書いてあるんですね。で、あなた方は以前は神の民であったのではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。これホセアの一章に書いてあって、イスラエルが神を拒んで遠く星の民となっていた時には、神様は彼らを引き離していたけれども、再び神の民として引き戻す憐れみを表している。ユダヤ人にとってはイエス様を知った ユダヤ人はね、このことを実感していたと思うし、また異邦人初めからも神のためではないですよね。けれどもイエス・キリストによって神のためにさせられて憐れみを受けたものですよと。これが内分けっていうか内幕、内幕って言ったらいいんですか、神の目から見た愛されている私たちの姿です、ね、故にこうしなさいって話が11節以降にあって、例えば人の立てた全ての制度に主の故に従いなさいとか、ね、あとはしもべたちを尊敬の心を持って主人に服従しなさいとか18節にあってね、不当な苦しみを受けながらも19節に書いてあるんですよ。神の前における良心の上に悲しみを来られないのはそれは喜ばれることですっていう、という話に移っていくんですね。祝福されてください、大いに祝福されてください。なぜかと言ったら、この栄光の御霊が苦しみの中で皆さんのうちに、皆さんの上に望まれるからなんですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に、あなたが知恵の言葉を与えてくださったこと、ありがとうございます。御言葉の試金石を与えてくださったこと感謝いたします。主よ、本当に私たちがこうやって御言葉を飲んでいく、食べていくことによって私たちの教会を立ててくださり、事実本当にあなたが立てておられることを感謝いたします。主よ、あなたの勝利が私たちに与えられていることを感謝いたします。あなたを賛美いたします。私たちが驚くべきこの光の中に入れられたのだから述べ伝えていくというこの、使命にも応えていくことができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りさせていただきます。アメン。